刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は10月の28日の土曜日です。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さてさて、10月も本当におしまいの時期になりました。来週になると11月、そして年内の放送あと何回かなとこう数えてみたんですけれど、12月がこの土曜日は5週あって、11月は4週、なので今日を入れると残すところあと10回の放送になりました。なのでね、やっぱり毎週毎週言ってますけれど、一週一週大切に、そして毎日を大切にしながらね、この1年、2023年をね、大事にしていきたいなと思います。あっという間に1年が当たってしまうんですけれど、またね元気にやっていきましょう。そして今週末はハロウィンイベントに行くよという方もね多いんではないでしょうか。市内でも様々なところでハロウィンイベントやっています。ぜひ楽しんでください。さあ、それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操。先週は歩き方を少し工夫すると運動になりますよとお伝えしました。今回は階段の上り方を少し変えてみましょう。そしてその後、健康プラスのコーナーでは体を冷やすとなぜいけないのか、ちょっとね涼しい季節、寒いなと思う時期も時間帯もね増えてきました。そうすると、まあ、なんか寒いけどいっかと思いがちなんですけれど、この冷え、万病のもとになっています。なぜ体を冷やすといけないのかご紹介しましょう。そして番組の後半では懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。今日は階段の上り方を少し変えてみましょう。もちろん上るとあとね下るもやりますからね。さあ、皆さん、階段の上り下りを工夫すると運動になりますよと聞くと、おそらく膝を高く上げたらいいんじゃないかなとか想像すると思うんですけれど、そうではないんです。やっぱり無理して運動してしまうと、この階段を使った運動というのは膝を痛めてしまうこともあるんです。なので今回は運動効果を上げることができて膝を痛めない方法をご紹介していきます。いつもの階段の上り方、下り方、これを意識するところからスタートしていきましょう。で、これ私もやってみたんですけれど、階段の上り方、下り方ってね、意識してないので、自分がどんな風に上っているかわからないんです。なので、お家に階段がある方は、ぜひお家で、そうでない方は、街中にある階段を使って、自分がどんな風に自然と階段を上るとやっているのか、頭を使っていきましょう。ではまず一般的な階段の上り方です。階段を上るときというのは、まずかかとを意識する、これが大切なんです。で、多くの人の場合、階段の角ありますよね、こうだんだんだんってなっている階段の角に足の裏の真ん中ぐらいをこう土踏まずのところをこうつけて、でこうかかとが下がった状態で階段を上ってるんです。これどういうことかというと、あの階段の段、今想像してください、こう90度になっている角っこありますよね。ここに45度の角度でですね、足を置いているような感じになるんです。なので、まあ、そこの角に足を乗せた時には、足が、まあ、地面と水平ではなくて、だいたい45度ぐらい角に対して斜めに足をつけているような状態になります。それで、まあ、反動をつけてよいしょと登っていくんですね。そうすると何が良くないかというと、前側のももやふくらはぎにばっかり負担がかかってしまうんだそうです。 そうすると足が太くなりやすくなっているんです。ではどうしたらいいかというと、このかかとを落とさないということが大切です。なので階段の角っこに対して地面と水平に足を置いていきます。つまりかかとを下げず、かかととつま先の高さ一緒です。足首の角度を通常歩いている時と同じような形で、キープして登っていきましょう。イメージとしては斜めに入るのではなく、上から力をこう乗せるっていう感じですね。上からの力、まっすぐに地面に対して力を落としている状態です。でこの状態で上がっていくと膝への負担が少なくなっていきます。で腕をしっかりと後ろに引いて階段を登っていきましょう。かかとを落とさないことで骨盤周り、またお尻周りを使って登ることができるんです。そうすると足の負担を軽減でき、ヒップアップにもつながると言われています。なのでぜひ登るときはこのかかとを落としていないか、ここを意識してください。そして階段を降りるとき、このときは膝とつま先が一直線になるよう前にまっすぐと出してください。人によってはこうガニ股っていうんですかね、外側に向いてしまったり、逆に内側に向きすぎてしまったり、そうすると膝に負担がかかります。なので膝とつま先が一直線になっているか、これを確認するようにしましょう。今日は階段の上り方、降り方のご紹介でした。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分から間もなく15分になるところです。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回は未病、この病気と健康の間にある状態、そこから体を悪くしない、こう健康に寄せていけるようにするために必要なことをご紹介していきましょう。なんだか寒いなと思う日増えてきましたよね。そして朝晩は、寒い、手足が冷えるな、だけどまあいっかとね、なりがちなんです。私も冷え性ですというのが慣れてしまっていて、手が冷えていること、足先が冷えていること、あまり気にならなくなってしまっていたんです。でもこの冷えという状態、冷えているという状態を続けておくことが良くないんだということをね、今日皆さんと一緒に考えていけたらと思います。ではまずこの体が冷える原因考えていきましょう。まず一つは運動不足による筋肉の衰えと言われています。これ筋力、筋肉がどんどん減っていく、年齢とともにね、仕方がないところもあるんです。ただこの筋肉量が少なくなると、体の中で熱を生み出せなくなっていくんです。でそのため体が冷えやすくなります。よく冷え性ですという方、男性よりも女性に多いイメージがありませんか？これは一つの理由として筋肉量の差が影響していると言われています。やはり男性の方がどうしても筋肉量が多い、どうしても女性の方が少ないというふうに、こうホルモンの関係ですよね。体の構造としてそうなっているので、女性の方が冷えを感じやすくなっています。そして次にストレスが多い状態、また睡眠不足の状態、これが冷えと影響していきます。生活習慣の乱れは自律神経のバランスを崩す原因になるんです。なのでちょっとストレスが溜まってるな、睡眠不足が続いているなという方、いつもは冷えやすくなくても冷えやすい時期になっています。注意しましょう。そしてもう一つは冷たい飲み物を取りすぎてしまう場合です。これはちょっとね、寒くなってくると温かい飲み物が欲しくなるので、あんまり夏みたいにこうキンキンにこう冷えたようなね、飲み物をどんどん飲むということはないと思うんですけれど、ただね、例えば外でペットボトルを買って持っているともう冷えちゃうんですよね、どうしても。そうするとそれを飲むと体の中からちょっと冷えてしまうということがあります。なのでそういう飲み物取りすぎには注意をしていきましょう。 では体を冷やすとどんなことがその体内でね起こっているのか考えていきます。まず一つ目は、想像しやすいことです。血流が悪くなる。これは体が冷えることによって血管がキュッと収縮をします。そうすると血流が悪くなってしまうんです。で、血流が滞っていくとさらにね、この温かい血液が全身を巡りにくくなるのでますます手足が冷えてしまうんです。で、人間の体というのは冷えると内臓を先に温めようとするんですね。なので血液は体の中心部分に集中していきます。そうするとより一層末端となる手足に熱が行き届かなくなり冷えてしまう。これが冷えの循環ですねが起きてしまうんです。では血流が悪くなるのが一つで、二つ目としては老廃物が溜まりやすくなります。これは冷えで血流が悪くなると新陳代謝、代謝が低下していくんです。体内には老廃物が溜まりやすくなるので、もちろん脂肪なども溜まりやすくなっていくんです。そうすると肥満の原因にもなってくる。これが冷え症の一つの、どうしようと思われるところですね。やっぱり循環を良くするというのがとっても大切なんです。そして3つ目に免疫力が低下すると言われています。体温が下がることによって免疫力が低下してしまうんです。なので冷えによって体温計で測ってもねそこまで変わらないよっていう方もいると思うんですけれど、冷えがある、そうすると疲労を感じやすくなる、風邪をひきやすくなる、こういったことが出てきます。免疫力が低下してしまうので体を温めるということが大事なんです。なのでぜひ冷えている、当たり前こんなもんだよ冬になってくるとと思わずに外側から温めるようにしていきましょう。もちろん内側から温めるのも大切です。温かい飲み物を飲むこと、他には根菜類ですね、生姜とかネギとかニンニク、ニラ、こういったものが体を温めます。そういう温める食材を使うことも大切です。あとは手足、あと首とかですね、こう冷えやすくなっているところを温めてしっかりと防寒をする、これが健康の秘訣になってきます。ぜひ一歩一歩、私も冷え性、いいやと思わずに温めるようにしましょう。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時25分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、小川優がお伝えしています。さて、ツイッター、今の X メッセージいただきましたね。ありがとうございます。アキラチューブさんからいただきました。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。ハロウィン、仮装よりごちそうが食べたいですといただきました。そしてこれは市役所のかわいい富士キュンの写真を送ってもらっています。ありがとうございます。すごい富士キュンとお友達がいっぱい入ってる、かわいいですね。藤沢市役所をね、定期的に来ている方はご存知かと思うんですけれど、玄関入ってすぐのところ、入り口のところですね、富士キュンがその季節ならではのお洋服を着てその装飾をされて置かれているんですけれど、本当にね毎月毎月可愛いんですけど、今回は素敵ハロウィンの仮装をしている2体になっています。アキラチューブさん、どうもありがとうございます。そして他にもメッセージいただいていますね。どうもありがとうございます。また後ほどねご紹介していきましょう。皆さん楽しい催しがありそうなメッセージをもらっています。後ほどご紹介します。それでは1曲をお届けしていきましょう。1976年の曲です。沢田研二さんでコバルトの季節の中で。 8時32分を回っています。今日も元気にワン・ツー・スリー小川優がお伝えしています。さて皆さんからメッセージたくさんいただきました。どうもありがとうございます。ではではご紹介していきましょう。まずヒロダブさんからいただいていますね。ありがとうございます。小川優さんおはようございます。おはようございます。10月最後の元気が出る放送をありがとうございます。とんでもないです。今日は朝早くから都心での仕事で聞く余裕がないので、帰ったらアーカイブで聞きます。仕事先が今月30日の月曜日にオープンのため、何時に帰れるかわからない状況ですが、体調を考えて無理をせずできる範囲で頑張りますといただきました。ヒロダブさん、忙しい朝にメッセージどうもありがとうございます。アーカイブで聞いてくださるとの方、どうもありがとうございます。そして30日の月曜日にオープンの場所なんですね。じゃあもうお忙しですね。あさってまでということで、今日も何時に終わるんだろう。本当に忙しいと思いますし、そのお尻が決まっているものっていうのはね、なんかこう焦るというか、やらねばならぬ感がすごいと思うので、ストレスもかかっているかと思います。無理をせず、でもオープンめがけて頑張ってくださいね。ヒロダブさん、どうもありがとうございました。さあ、そして続いてはこちらは食いしん坊さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。10月も最後の放送になりましたね。今月もたくさんの健康情報をありがとうございました。今日は鎌倉で5年ぶりに会う友達とランチをします。わー素敵。天気もいいので話の尽きない楽しい一日になりそうですといただいています。どうもありがとうございます。いやー、いいですよね。何年ぶりに友達と会うっていうのはもちろん、定期的にね会えるのも嬉しいんですけれど、やっぱりどうしてもそれぞれの生活があると会えなかったりもします。久しぶりの再会、コロナ中は会えなかったっていう感じなんですかね。ぜひぜひ楽しんでくださいね。私もいつだっけな、先週じゃない、今週だ、今週の火曜日か水曜日お休みを取っていたんですね。火曜日かな。それで中学時代の友人とこう集まってランチをしたんですけれど、本当に楽しかった。なんでしょうね、中学校の頃のことなんてそこまでリアルにはこうすごく鮮明に覚えているわけではないんですけれど、なんかこう、あんなことあったよね、こんなことあったよねと話すのも楽しいですし、今また生活が変わってね、そこにそれぞれ子供を連れてきたりしていると、なんかお互いに中学生だったのに今はお母さんをやっていてという、なんかその感じもねすごい面白かったです。なので友達とのランチって最高ですよね。ぜひぜひゆっくりと、そして楽しく笑顔で美味しいもの食べてきてください。食いしん坊さん、どうもありがとうございました。そしてこちらはジミゲルさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日もいい天気ですね。いや本当ですよ、青空で、私のねこの角度からは雲一つないに近いんですけれど、本当に雲のね少ない綺麗な青空になっています。先週は中学校時代の友達と卒業以来40年ぶりに会って飲みました。40年、それはまた最高ですね。その友達が他の友達の連絡先を知っていて、今週は30年ぶりの再会、会ってすぐに話が盛り上がって楽しい時間を過ごせました。インフルエンザが流行っていますね。学校では学級閉鎖や学年閉鎖が多くなっているそうです。これからだんだんと寒くなっていきます。気をつけていきたいですといただきました。ジミゲルさん、どうもありがとうございます。40年ぶり30年ぶりの再会、本当に最高ですね。なんでしょうね、やっぱり友達っていいもんだなと、さっきと同じような話になってしまうんですけれど思います。 時間が経っていてもパッとその頃のように会ってすぐに盛り上がることができる、これって不思議だなって思うんですよね。他の動物とかってどうなんですかね。こういう再会をして時間が空いていても記憶の中にあり大事な存在であり、なんかこの人間の脳に感謝だなといつも思ってます。そしてインフルエンザ大変ですよね。私も関わっている学校でやっぱり学年閉鎖がありました。流行っているなという感じで注意をしていきたいです。私ね、インフルエンザの予防接種11月の1週目に受ける予定になっていてね、あれもね打ってすぐに効くわけじゃないですし、まあかからないわけではないんですけれど、もうちょっと早めに打てばよかったなとすごく後悔をしながらマスクを毎日つけています。ジミゲルさんもね、無理をせず楽しんで、そして感染症に気をつけてくださいね。メッセージどうもありがとうございました。さあ、そしてこちらはメッセージいただいています。エクレアさんからです。ありがとうございます。エクレアさん、懐かしのあのメロディーもいただいていますね。後ほどご紹介していきましょう。ゆうさん、モナさん、おはようございます。おはようございます。昨日の夜は十三夜でした。そうだったんだ。すごい綺麗でしたよね。月がまん丸なのかな、ちょっと欠けてる感じだななんて思って私も見ていたんですけれど、そうでしたか。帰宅をしてから綺麗な月を見ながら散歩を楽しみました。途中でお団子を買い、すすきと月を眺めながら休憩をしていたら少し疲れが取れた気がします。ハロウィンも近いのでかぼちゃのスイーツを買い食べたいと思います。ゆうさんもお忙しいかと思いますが、ハロウィンを楽しまれていますか。10月も今日も元気にワン・ツー・スリー、最後の放送ですね。今月も楽しい放送ありがとうございました。11月も楽しみに聞きたいと思いますといただいています。エクレアさん、どうもありがとうございます。13夜、本当に綺麗でした。そして昨日すごい、今もうエクレアさんのメッセージを見ながらなんて羨ましいんだと思ってしまいました。もちろんね、仕事の後の帰宅なので疲れていたかとは思うんですけれど、お団子を買ってすすきと月を見ながら休憩、想像しただけで最高ですね。ゆったりと過ごせたのかなと思います。よかったです。私はね、ハロウィンかぼちゃのスイーツ食べてないですね。食べたいな。実は今日からハロウィンのイベントが神奈川県外なんですけれど、県の外で行われるイベントの司会があるので、この放送が終わった後にね向かうんですけれど、そういった意味ではハロウィンとつながり、でも今年は仮装をしたりは、なんか自分がハロウィンにそういう参加をする、楽しむという感じではないので、とりあえずかぼちゃのスイーツを楽しみたいと思いました。エクレアさん、どうもありがとうございます。今日もね、皆さんからたくさんメッセージいただき、どうもありがとうございました。メッセージの宛先です。ファックスの方 0466-29-2121、 メールの方は元気 123@radioshownan.co.jp までお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしています。時刻は8時41分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。先ほどもね、メッセージご紹介しましたが、エクレアさんから懐かしのあのメロディーのリクエストをいただいています。どうもありがとうございます。サザンオールスターズの曲はたくさんありますが、この時期に聴きたくなる曲ですといただきました。今年もハロウィンの飾り付けをしました。夜には怪しく光りますとお写真も送ってもらっています。すごい素敵なガラス細工のハロウィンの装飾送ってもらいました。どうもありがとうございます。それではこの時期に聴きたくなる懐かしのあのメロディー、エクレアさんのリクエストでサザンオールスターズ、オウクラウディア。 時刻は8時46分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。先ほど13夜のねお話をしました。私月って結構好きだなと思っていて、で昔の呼び方でたちまち月とか今まち月とか寝まち月とか、なんか学生の頃習いましたよね。どうですか？私はこれを聞くと古典の授業をね思い出すんですけれど、それってすごく素敵な表現だなといつも思っていて、立って待つ月、座って待つ月、寝て待つ月、その月が出てくる時間帯がね変わってくるので、そういった呼ばれ方をするんですけれども、なんか暦というかね、この月の暦っていうんですか、そういった意味でなんか月を見ながら季節を感じる、その時期をね楽しむというのはいいなと思いました。メッセージどうもありがとうございました。さあ皆さんにちょっとお知らせです。来週の金曜日の祝日11月の3日なんですけれど、寒川で子育てのイベントが開催されます。で私も司会で行ってくるんですけれど、寒川天才万博2023というのが開催されます。でこれは寒川町の中にある公園で、寒川川とのふれあい公園という場所があるんですけれど、そこの多目的広場で開催されます。初開催なので実行委員の皆さんと一緒になんかドキドキするね、どのぐらい人が来るのかななんて言っているので、ぜひぜひお時間ある方は来てもらえると嬉しいなと思っています。開催日は11月の3日金曜日の祝日です。で時間は午前10時から午後4時までと長くなっています。で子育てのイベントなんですけれども、もちろん大人の方も楽しめます。ビールなどもね出ますので、楽しめる通常のお祭りステージイベントなどがあります。でなぜ子育てかというと、その実行委員のベースになっている皆さんが助産師さんであったり、子育て支援などをやっている方が多いんですね。なので赤ちゃんも楽しめる、赤ちゃんを連れてきても楽しめるような会場作りをしていますので、子どもももちろん楽しめますし、大人も楽しめる。そして赤ちゃん向けのスペースや赤ちゃん向けのそのリユース服、お洋服ってね赤ちゃんだとすぐ大きくなっちゃうっていうのがあって、綺麗なまんま使えなくなっちゃうっていうことが多いので、そういうリユース服の詰め放題があったりなど楽しめる催しになっていますので、ぜひお越しいただければと思います。今日も皆さん本当にたくさんのメッセージとともに楽しんでいただいてどうもありがとうございました。綺麗なね青空なんですけれど、雷注意報はこの湘南エリア発表されていますのでご注意ください。さあね、子供を連れてお出かけする方多いですね。ハロウィンのイベント、そしていいお天気、本当に秋のすがすがしい一日になるかなと思いますので、これからお出かけるされる方楽しんでください。今日も最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。では今日は2曲続けておかけし、それでこの番組お別れです。次は11月につながっていきましょう。それでは最後です。松任谷由実さんのオータムパーク、竹内まりやさんで新春お聴きください。